朝の証を心から感謝いたします。すべての証に共通することは御言葉をですね、種まきですね、述べ伝えなさいということ。第二手元、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神の御言葉は種ですから、植えて心にまき、植えつけられると、それがいつ芽を出すかは分かりません。それはすぐか1年後か10年後かもっと先かもしれません。私がよく思いますのは、皆さんフルシチョフという1960年代にソ連の首相がいました。で、彼は5歳の時まで教会学校で御言葉を聞いていました。しかしながら彼は共産党員になり、トップまで上り詰めですね、ソ連の首相になりました。しかし彼はある時失脚しました。その失脚の理由を私は説教で聞いたことがあるんですが、彼が5歳の時にまかれた御言葉の種が芽を出した。神がおられることを信じられるようになった。共産主義は神を否定しますからね、御言葉によって神の存在を信じることができるようになった。それで彼は失脚したと、そのように言われています。実に70年以上経ってですね、御言葉の種が芽を吹いたのです。そのようなこともありますので、どうぞですね、御言葉をしっかりと述べ伝える、ね、そのことに兄弟姉妹励んでください。いつ芽を出すかわからないからです。では、この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日は黙示録21章を最初に開いてください。代表して、野村さつき姉妹に読んでいただきます。今日の説教聖書の箇所書いておりますが、一箇所ミスプリントがありますが、それをその時にお伝えいたします。では野村さつき姉妹、黙示録21章の一節だけ読んでください。
また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
はい、ヨハネの黙示録公開説教34回目、今日は21章の1節からです。前の20章におきまして、4つの大きな予言、未来に対する出来事が記されていました。第1、イエス・キリストの地上再臨の後、悪魔サタンが縛られ千年間底知れぬですね、ところアビスに投げ込まれる。で、2つ目、その千年間この地上で全く悪のないキリストが全地を支配される王国が作られる。これを千年王国またはメシア王国と言います。3番目、千年が終わるとサタンが牢から解き放たれ、サタンにつく者と共に天からの火で滅ぼされ、ね、火と硫黄の池にゲヘナに投げ込まれる。でサタンのですね、滅びです。4番目、そして白い御座の裁き、いわゆる最後の審判が行われ、ハデス、黄泉にいるすべての人に神様の公正な裁きが行われですね、人々がその行いに応じて裁かれ、死とハデスも そのものもですね、滅ぼされ火の池に投げ込まれると。これをもってですね、私たちが住むこの世界、今の世の中は、ね、全て終わりを告げます。20章でですね、この世界が終わります。そして今日のところ21章1節より、今まで人類が体験したことのない全く新しい世界、新しい宇宙が誕生いたします。そしてそれの21章の1節から8節には、その新しい宇宙、いわゆる新天新地が記され、21章の9節から22章の5節までには、新天新地の中心となる新しいエルサレム、これは神の幕屋と完成された教会のことですが、そのことが記されています。今日は21章の1節から8節まで新天新地をですね、についてお話をいたします。1節、今読んだところ、また私ヨハネは新しい天と新しい地を見た。ギリシャ語には新しいという言葉が2つあります。1つがネオス、これ英語のニューですね、新しい、これは時間的に新しい、昨日の新聞より今日の新聞が新しいですね、ニューですね。 でもう一つがですね、カイノスといって質的に新しい、前のものとは全く異なった新しい質のものがというですね、カイノスです。でこの新しい天と新しい地はカイノス、以前のですね、つまり私たちが今住んでいるこの世界とは全く異なる、ね、別の質の新しい天地を見たと、まあ、そのような意味です。以前の天以前の天と以前の地、つまり今私たちが住んでいる天と地は過ぎ去り、跡形もなくなり、もはや海もないと書いてあります。海は聖書では今の世の中、罪の世界を表し、反キリストもですね、獣も海から登ってくるとありました。黙示録13章の一節。また海は裁きと関連して使われることがありですね、悪の根源とみなされています。でその海はもはやない。では野村姉妹、2節を読んでください。
私はまた聖なる都エルサレムが、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。
はい、ヨハネはまた聖なる御子、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。新天新地に天から新しいエルサレムですね、都が降りてきたと言っています。ではこの新しいエルサレムとは何でしょう。はい、ではここに何か挟んでヨハネの福音書14章を開いてください。2節と3節です。では野村姉妹、ヨハネ14章2節3節を読んでください。
私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を整えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
はい、イエス様はやがて神の子クリスチャン皆さんのことですが住む永遠の住まいを備えるために、ね、私たちより先に天に昇られ、今御使いとともに、ね、天国の住まいを準備しておられます。今準備中です。そして住まいの準備が終わったら迎えに来る、つまり再臨があると語っておられます。黙示録の21章ではもうキリストの再臨の後ですからですね、もう全てのクリスチャンはもうこの住まいの中にいます。その住まいであるですね、天のエルサレム、私たちの永遠のふるさとが新天新地、新しい世界に神の身元から降りてくる、つまり夫のために飾られた花嫁のように整えられた新しいエルサレムとはですね、教会と神の幕屋のことです。兄弟姉妹、今私たちが住んでいる世界の中で、この地上にあるもので唯一永遠にですね、存在するもの、それはキリストの体である教会です。教会だけがですね、永遠に存在し、今のこの地上にある全てのものはですね、滅び去り消え去っていきます。教会だけが残ります。では一箇所聖書を開きましょう。エペソ人への手紙一章です。あ、ちょっとここがミスプリントですが、22節と23節です。では野村姉妹、エペソ人への手紙一章の22、23を読んでください。
また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
はい、このエペソ人への手紙は教会について書かれている書物です。 27節また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。イエス様は教会のためにご自身のすべて命をも捧げられました。イエス・キリストの十字架の血によってあがなわれ、つまり買い戻された教会は、ね、やがてキリストの花嫁として栄光の姿に変えられ、キリストと一体となります。28節、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。神様はキリストの花嫁であり、キリストの体である教会に神様の恵みのすべてを注いでくださいました。教会とはクリスチャンの集まりのことです。ギリシャ語でエクレシアと言います。召し出されたですね、贖い出された者の集まりという意味。今の、ですね、この地上の私たちの教会はやがてキリストのもとへ敬居されます、ね、皆さんこのまま天に挙げられます。敬居のことは今まで何度かお話ししましたけども、もう一度ですね、簡単にお話しいたしましょう。敬居のことを英語でラプチャーと言いますですね。はい、第1テサロニケ4章を開いてください。テサロニケ第1の手紙4章です。では野村姉妹、16節と17節を読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい、この箇所が敬居について聖書の中で最もですね、一番明確にまた分かりやすく記されているところです。まあ、実は敬居という言葉は聖書にはありません。これは三位一体と同じで神学用語だからです。この第一テサロニケ4章16、17にはですね、敬居の7つのステップが記されています。皆さん修法を見てください。右のページに敬居の7つのステップと書いてあります。一つ一つ見ていきましょう。第一のステップですね。皆さん、イエス様は今どこにおられますでしょう。天におられますけども、もう少し詳しく言うと第三の天におられますですね。パウロはその第三の天に行ったとですね、第二コリントで語っています。で、第一の天、第二の天って何ですか。で、一人によってちょっと解釈がありますが、第一の天というのは私たちが今見ているですね、肉眼で見える空、これを第一の天です。で、第二の天をですね、宇宙という人が言います。で、宇宙が第二の天。またはもう一つの説があって、サタンが支配する天、サタンも天にいるわけですけども、そこを第二の天という人も言います。で、そこはちょっと分かれます。しかし共通しているのは第三の天がイエス様と父なる神様、また御使いたちがいるところ、ここが第三の天です。つまりイエス様は今第三の天におられます。その第三の天におられるイエス様がですね、第三の天から第一の天、私たちが見える青空までですね、降りてこられます。これがですね、敬居の第一ステップです。私たちはですね、パウロはですね、この敬居のありさまをこの第一テサロニケで軍隊のシステムを用いて、説明していますが、第二のステップですね、に号令とこう書いてあります、ね、天の軍勢総司令官ですね、これはイエス様の命令です。この命令でですね、死者の復活と生きている者の天への引き上げが起こります。 つまりイエス様が号令をかけられる、死人をよみがえれとですね、そしてね、生きている者よこちらに上がってこいとイエス様が号令を言わですね、かけられるということです。第3のステップ、これは御使いの頭の声とあります。聖書で御使いの頭と言われている天使は一人だけです。ミカエルです、ね、英語でマイケル。将軍の命令を受けてですね、受けた、まあ、副将軍である御使いの頭ミカエルがですね、同じ号令を繰り返します。御使いの頭ミカエルの声そして第4のステップ、神のラッパの響きとありますラッパというのはラッパというのは兵を召集するときに用いるもの。ラッパを吹く御使いがラッパを吹き鳴らします。すると第5のステップ、キリストにある死者がまず初めによみがえりとあります。信仰を全うし天に召されたクリスチャンがまず初めに復活いたします。旧約聖書の聖徒たちの復活はもっと後になります。そして第6のステップ、でこれは17節、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒にですね、雲の中に一挙に引き上げられます。でこれが景況です、ね、このことについては第一コリント15章の51節から52節にはこのように書いてあります。ちょっと私だけお読みいたしましょう聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆帰られるのです。終わりのラッパとともに、いわゆる御使いがですね、ラッパを吹き鳴らします。第4のラッパです。第4のステップです。一瞬のうちにです、ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。この御使いのラッパの響きとともに、一瞬のうちにこの地上にいる私たちが栄光の姿に変えられると、第一コリント15章にこのことは書かれています。そして第7のステップですね、空中に上げられ、こうして主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますですね。復活したクリスチャンとですね、敬虚されたクリスチャンが一緒にですね、空中でイエス様に会います。この時、先ほど読みましたヨハネの福音書14章の3節の御言葉ですね、父の家には住まいがたくさんある、なかったらですね、あなた方に言っておいたでしょう、私は用意しに行きます、用意ができたらあなた方のところに来ますとイエス様おっしゃったヨハネ14章 3節の御言葉が成就いたしますね、これが敬虚の7つのステップです兄弟姉妹、敬虚は聖書、何度も言いますが、聖書的にはいつ起こっても問題ありません。2000年前のパウロもですね、その時に敬虚があると信じていました。主よ来てくださいと言っています。そして敬虚は今日起こってもですね、明日起こっても聖書的には問題がありません。天国に行く人の数が満ちたら、神様はイエス様にさあ行きなさいと、ね、言われ、イエス様の、ね、空中再臨、すなわち敬虚があります。敬虚にはですね、前のもっての印はありませんから、ね、敬虚はいつでも起こりうります。今日でも起こりうります、ね、問題、兄弟姉妹、問題はですね、この第2の号令です。イエス様がですね、空中、大地の空まで来られて、さあ皆さん上がってきなさいと言われた時、皆さんはこの地上にあるすべてのものを手放さなければなりません。あなたの楽しみ、仕事、財産、家族もあなたは手放さなければなりません。イエス様、私はこれがあります、ちょっと待ってくださいとあなたが言えば、はい、あなたはじゃあ地上に残っときなさいとイエス様は言われるだけです。そして地上に残った人は必ず観難を通りますから、 観覧では全ての人が殉教すると聖書に書いてあります。だからあなたは地上に起こされたら、ね、どういう観覧の中で殉教することになります。もちろん殉教すれば天国へ行きます。ただ殉教したくなかったらですね、イエス様が号令をかけられた時にですね、どうぞこの地上にある全てのものを手放してください。問題はその用意ができているかどうかということです。難しいですよ皆さんですね。なぜ私がこういうことを言うかって、私の体験があるからです。私は母が亡くなった後ですね、母天国に行きました。クリスチャンでした。天国の幻を見ました。私の前に天が開けました。その時私の体ですね、多分霊だと思いますけど、霊が、もう霊がですね、浮き浮いて天国に私は行くと思いました。私の体の内なる霊が天に昇りました。その時私は、まあ、私も天に召されると思い、とっさにですね、イエス様に祈りました。それは私の姉がまだ救われていなかったからです。母が亡くなったことで私の姉は非常に嘆き悲しみました。私まで天国に行ったらもっと悲しむだろうと思って、私はとっさにイエス様に祈りました。イエス様待ってください、姉がまだ救われていません。私まで天国に行った姉はもっと悲しむでしょうですね、姉が救われてから私を天国に連れて行ってくださいと言ったら、私の天国に行く体がですね、元の私の体に戻りました。でそのことを体験しましたから、主よ待ってくださいと言うと、主はですね、残されるということを私は身をもって体験があります。ですから兄弟姉妹、いつでもイエス様が手放しなさいと言われたら、手放す用意はしておいてください。ですから皆さんが今持っている全てのものはイエス様からの預かり物なんです。あなたの所有物ではないんです。所有者はイエス様です。だから返せばいいわけです。それだけのことです、ですね、このように執着しないこと、そしてシンプルな生活を送ることです。この景況は先ほど言いましたように、いつ起こっても、今日起こっても明日起こっても、ね、聖書的には問題ありません。起こりうるということです。さあ皆さんは用意ができてますでしょうかと、まあ、そういうことになるわけです。よろしいでしょうか。空中に景況された教会は大観覧から守られますですね。観覧から守られですね、天国においてキリストの御座の裁きと言いますけども、地上でですね、働いたことの報いを天国でその時にですね、報いが決められます。そして大観覧の後、キリストの地上再臨とともに、この地上に戻ってき、千年間キリストとともにこの地を支配いたします。まあ、ここはずっと今まで語ったところ。その後今日のところ新天新地が作られると、新しいエルサレムとして新しい地に神のもとから降りてきます。何のために新天新地に降りてくるのでしょう。子羊であるキリストのとのですね、婚宴のためです。キリストの婚宴のためにこの地上に降りてきます。実はこの新しいエルサレムというのは新しく作られるものではありません。すでに天にあったものが降りてくるのです。もう新しいエルサレムは天に今の時点で存在しています。このことはガラティア書4章26節やヘブル人の手紙12章22節に記されています。新しいエルサレムは天にすでに存在しています。それが天に降りてくるということです。教会だけがですね、地上にあるものの中で唯一ですね、新天新地まで残るものです。他のものは全部滅びますが、教会だけが残ります。教会とは何か、クリスチャンの集まりですですね、集合体です。ですから兄弟姉妹、何としてもですね、例えば教会に問題があるとしても、キリストの体である教会にしっかりあなたはつながっていてください。神様は教会を天に挙げられるからです、ね。はい、では黙示録に戻ります。21章です。野村姉妹、3節4節を読んでください。
その時私は 御使いから出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
はい。この時私ヨハネは溝から出る大きな声、まあ、誰の声でしょうか。19章5節にも同じですね、声があります。溝とありますので、キリストの声と取った方が良いでしょう。こういうのを聞いた。声は3度響きます。第一の声、見よ神の幕屋、ね、神が臨在される場所のこと、人と共にある。神が人と共に住んでいる、これがインマヌエルという言葉の意味です。ですね。神が人と共に住むということがインマヌエル。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。で、ここではユダヤ人も異邦人も関係なく、神の民は一つとされ、ね、神が共におられ、ここにおいてですね、初めに神様が天と地を創造された、その目的がですね、完成いたします。また神ご自身が彼らと共におられですね、つまりアダムが罪を犯す前のエデンの園の状態、エデンの園の状態です。罪を犯す前のエデンの園の状態。4節、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。涙というのは悔い改め、もしくは悲しみのを象徴しています。イザヤ書25章の8節にこのような御言葉があります。私だけ読み出します。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上からですね、除かれるとあります。涙を取り除き、私たちのそしりも取り除いてくださいます。もはや死もなく、ここにずっと書いてあります。悲しみ、叫び、苦しみもないと。新天新地にはですね、今なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。新天新地には以前、つまり今の私たちの世界に、ね、ないもの、今の世界にあるもので新天新地にないものが、この聖書には9つ書いてあります。で、一節のところに海がないと書いてありました。で、ここには死がなく、悲しみがなく、叫びがなく、苦しみがないと書いてあります。22章に入りますと、呪いというものがなく、また夜がないと書いてあります。で、灯火の光もなく、太陽もないと、このように書いてあります。で、新天新地には今私たちの世界にあってないものがたくさんありますですね。ここには9つ書いてあります。神ご自身が新天新地を照らしてくださるので、太陽もいりませんと、こう書いてあるのです。なぜなら以前のもの、今の世界にあるものがもはや過ぎ去ったからである。はい、では野村姉妹、21章の5節を読んでください。
すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。
はい、すると、御座についておられるお方、神ご自身がこう言われます。第二の宣言です。見よ、私はすべてを新しくする。このことをですね、まあ、ちょっとこれも神学用語で難しいんですが、万物更新という言葉を使います。すべてが新しくなる、万物が更新されるですね。で、このことはですね、聖書の中では使徒の働き3章21節、ロマ書8章21節にも記されていますがですね、新天新地において神様が新しくされる7つのものがあります。新しい天とあり、新しい地とありました。 新しいエルサレム、これはエルサレムそのものは今天にありますけれども、新しい形に変わるのかもしれません。そしてですね、次に新しい都のですね、市民、まあ、21章3節4節に書いてあるところ、新しい神殿、22章に入って新しい命の水の川、新しい命の木と7つのですね、神様が新しいものを新天新地においてはお作りになります。つまり全く以前のものと変わって新しくなる、万物更新という言葉を使います。兄弟姉妹、このですね、また言われたですね、これは言われたというのは14章3節19章9節にも出てきます。これらの言葉、全てが新しくなるということは信ずべきであり、真実である。第二テモテ2章の13節にこのような御言葉があります。私たちは真実でなくても彼キリストは常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。イエス様は嘘をつくことのできないお方であるですね。言ったことと行うことがですね、違うということはありませんですね。彼は常に真実である。この神の言葉、聖書の約束は一点一角ですね、偽りはありませんね。はい。聖書は誤りなき神の言葉、皆さんと一緒に言いましょう。はい。聖書は誤りなき神の言葉ですですね。はい。はい、じゃあ21章6節、野村姉妹読んでください。
また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。
はい。また言われた、第三の宣言です。ことは成就した、この成就という言葉は、まあ、ギリシャ語でゲゴナンという言葉で、成し遂げられるべき神の約束は全て成就したと、神様の約束は完全にですね、ここで成就したという意味。私はアルファでありオメガである、これは黙示録の1章8節にも記されていますが、英語は A で始まり Z で終わりますが、ギリシャ語はアルファで始まりですね、オメガで終わります。最初でありですね、最後であるということ。で、この最初はですね、最初という言葉はギリシャ語でアーケーという、すべてのものの根源、始まりであるという意味ですね、起源であるという意味。最後はギリシャ語でテロスというね、終局とか完成とか目的という意味。私がすべてのものの始まり、根源でありですね、すべてのものの終局、完成ですと、まあ、そういう意味です。神様はですね、永遠から永遠にまでいますお方であり、神は創始者、物事の始まりであり完成者であるということ。ローマ人への手紙11章36節には、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に帰するからです。どうかこの神に、ね、栄光が常しえにありますように、アーメンと、このようになります。私は乾く者には命の水、命の水の泉から与えなしに飲ませる、まあ、これはイエス様がヨハネの福音書4章14節で語られた御言葉とほとんど同じです。このようにおっしゃいました。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様だけが天にある命の水、霊的命のですね、供給者であるということです。はい、では野村姉妹、21章黙示録の7節8節を読んでください。
勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼らの神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、 不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。
はい、勝利を得る者は、これは黙示録の2章3章のところに7つの教会が出てきますが、その手紙の中で勝利を得る者はとですね、7度記されていました。これらの者、新天新地におけるですね、祝福すべてを相続いたします。私は彼の神となり、彼は私の子供となるここに神とですね、神の民との親しい関係が記されています。ガラテヤ書4章の6節7節にはこのような御言葉があります。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。皆さん、クリスチャンは神の子と言われますですね。イエス様も神の子です。でイエス様とクリスチャンは同じなのでしょうか。イエス様は神様ですね。でクリスチャンは神様でしょうか。違いますね。でイエス様と私たちは神の子でも違うんですね。イエス様は神の一人子です。神様の子供は実はお一人なんです。で私たちが神の子と言われているのは、正式には神の養子なんです。ですね、皆さん、養子を取ったら、その養子というのはですね、相続においては実子と同じ権利があります。で養子も実の子供もですね、親と親のですね、同じ権利で親の財産をですね、いただくことができます。つまりイエス様は神の一人子であり、私たちは神様の養子であるというのがね、正式な認識です。だから私たちはイエスの血によって神の子ですね、養子として迎えられましたと、まあ、そういうことです。理解しておいてください。だからイエス様が神様なら私たちも神様であろうもんということにはならないわけですね。はい。困難の中、迫害の中、試練の中、まあ、教会の堕落の中にあっても、誠実に信仰に生きた者たちへの神様の慰めと祝福がここに書いてあります。8節、しかしながら、ここで逆のことが書いてあります。ここにですね、8種類の人のことが書かれています。臆病者、これは信仰を言い表さない者ということですね。自分がクリスチャンであることですね、信仰を言い表さない者、不信仰の者ですね、信仰を否定する、神の言葉を否定する者、憎むべき者、偶像礼拝をしですね、異端に走る者、人を殺す者、でこれはキリスト者を迫害する者という意味です。不貧困の者ですね、まあ、性的な不道徳な者、魔術を行う者ですね、偶像を拝む者、偽りを言う者、このような者たちの受ける分は、でここで神様は悔い改めを促しておられますですね。裁くことは神様の本来の目的ではありません。神様は悔い改めて立ち返ることを望んでおられます。しかし、あくまでも悔い改めないものに関してはですね、神様は人いようと燃える火の中で、最後は裁きがありますよということを語っておられます。これが第二の死、霊的な永遠の死です。前にも言いましたけど、死という言葉は聖書は3種類に使っています。まずですね、肉体が死ぬことですね、心臓が止まることが死ですですね。それとですね、霊的に無感覚であること、神様がわからない、霊的にわからないことですね、これが死ですね。でもう一つはこの 第二の死、永遠の滅びのことを死と言っています、ね、このことは20章の14節にも記されていました。この黙示録が書かれたのは悔い改めをするためです。イエス様がもうすぐ来られること、 そして私たちがそれに備えなければならないこと、終わりの時が近いことを知って、私たちが悔い改め生活を正し、まさにイエス様を中心に生きるですね、悔い改めを促すために書かれた書物です。次の21章の9節から22章の5節は、新天新地の中心である新しいエルサレムについて記されています。では今日はここまでにいたします。ではどうぞ目を閉じてください。